18番鈴木純子議員、ご登壇願います。
それでは通告をいたしました大きな2点について質問をさせていただきます。まず大きな1点目でありますが、学校教育の充実に向けた取り組みについてであります。小さな1点目といたしまして、教育現場で働く教員をはじめ事務、営善、給食配膳などの働き方をどう思われるかお聞かせください。小さな2点目であります。新型コロナウイルス感染防止のための通称衛生管理支援員の配置を求めるがどう思われますか。次に大きな2点目であります。新型コロナウイルス感染者増加に伴い対策についてどう認識をしているかお聞かせください。小さな1点目であります。国・県の情報のあり方について、国・県をつなぐコーディネーターの配置をしたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。次に小さな2点目です。自宅療養の方の状態について、市はどう支援をしているのか伺いたいと思います。最後に小さな3点目、PCR 検査の必要があると、市民に対しての PCR 検査の必要があると思うが、どうお考えになるかお聞かせください。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
以上。金丸市長。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。大きな第一は教育長から答弁いたします。大きな第二、新型コロナウイルス感染者増加に伴う対策についての第1点目、国・県をつなぐコーディネーターの配置についてですが、現在、阿波保健所や阿波医師会と阿波四市町で、今年の2月から毎週定期的な会議を開催し、綿密な情報共有と運用方針の決定を行っています。また、保健所から連絡窓口の一本化の要請があったこともあり、国県との連絡調整については、健康課が担うことにしています。これまで市民への情報発信については、広報、安全安心メール、ホームページ等で実施してきましたが、引き続き阿波保健所や阿波医師会と連携し、館山市内の感染状況と具体的な対策等を分かりやすく情報提供していきます。次に第2点目、自宅療養者の支援についてですが、石井俊博議員や鈴木ひとみ議員の質問にお答えしたとおり、自宅療養者の支援は千葉県が主体で行っていますが、阿波保健所や阿波医師会および阿波四市町が連携して対応する協議が始まっており、その動向によっては、これまで以上の対応が可能になるものと考えていますが、まずは館山市として、自宅療養者等の健康相談や生活相談について、 健康課が総合相談窓口として相談を受け、関係課や関係機関との連絡や調整の上、支援をしていきたいと考えています。また、千葉県や保健所の要請により、保健師の派遣も実施するところであり、今後も綿密な協力体制の構築に努めていきます。次に第3点目、市民に対する PCR 検査の必要性についてですが、現在の感染者の急増による医療体制状況では、症状のある方や濃厚接触者に対しての PCR 検査の実施を優先する必要があります。医療体制が逼迫している中で、無症状でも感染が心配な市民へのPCR 検査を実施できる医療機関を確保することは難しい状況です。市販で安価な検査キットも発売されていますので、現状ではそうしたサービスをご利用いただければと思います。以上です。
令和教育長。
大きな第1、学校教育の充実に向けた取り組みについての第1点目、教育現場で働く教員をはじめ、事務、営膳、給食配膳などに従事する職員の働き方についてですが、教員の多忙化解消が課題となっている中、現在のコロナ禍における短縮授業や分散登校への対応等で負担も増加していることは、立山市教育委員会としても認識しています。学校では管理職により教職員の勤務時間の管理を行うなど、個々の状況を把握し、ノー部活動デーやノー残業デーを設定することにより、教職員の負担を考慮した学校運営を行っています。また、立山市教育委員会として、会計年度任用職員を配置するなどの人的支援を行うことで、教職員の負担軽減に努めているところです。次に、第2点目。感染防止のための支援員の配置についてですが、現在、市内における新型コロナウイルス感染症感染者の発生状況を踏まえ、9月12日までの期間は、短縮授業や分散登校により、感染リスクを低減させており、この期間中に児童生徒への感染リスクの高い行動を防ぐための指導や、学校施設内の環境整備などの感染防止対策を再度徹底しているところです。感染防止対策については、児童・生徒に対する不織布マスク着用徹底等の指導や、歯磨きを行う場所への飛散防止ついたての設置など、感染症の専門看護師に見解を伺いながら進めています。また、児童生徒が感染リスクの高い場所を視覚で認識し、教室へ入る際の手指消毒を常に意識づけるため、学校施設内を感染リスクの程度に応じて、色による区分などを行っているところであり、清掃業務等を担う支援員などの配置については、現時点においては予定していません。なお、9月2日には、先ほど述べた感染症の専門看護師を講師に招き、 市内小中学校の養護教諭を対象に、立山小学校をモデル校として、学校施設内の環境改善方法について現地指導を行っていただき、現在各学校にて感染防止対策を実践しているところです。以上です。
鈴木純子議員、
それでは再質問をさせていただきます。まず再質問に入ります前に、冒頭で申し上げませんでしたけれども、今回の私の質問は、多くの議員と重なっている質問事項ではありますが、さまざまな議員には多分市民の皆さんと接触する中でいろんな思いをお持ちになりながらの質問をされていることと思います。私も同様でありますので、あえて質問を投げかけさせていただいておりますことをご了承ください。まず大きな一点目、教育問題についてでありますが伺います。いつもここでお話をしておりますように、働き方改革と言われるものの中で、なるべく、負担を与えないための努力っていうのは、されていらっしゃるということは、重々承知しております。その中で、残業もなるべく控えるようにということで、対応をされているということも、了解はしておりますが、しかしながら、仕事量が多いがために残業をしないで、早く帰らなきゃ、帰ってくれというような指導をされますと、じゃあその残った仕事はどうするのか、うちへ持って帰ってやるわけにはいかない、それこそ個人情報がということをいつも言われる。どうしたらいいんだろうというふうなことは、もう少し真剣に考えていただきたいなというふうに思います。それでですね、今回、教員だけではなく、事務、衛善、給食配膳について、でありますが、給食配膳については、配膳業務というのがもうこの4月からなくなりまして、でその配膳業務を、事務の先生であったり、衛生士であったり、あと用務員さんであったり、先生であったり、さまざまな方がやっているわけなんですが、ここに携わるのにですね、給食の配膳って言いますと、私も食べることに関わる仕事をしてましたからよくわかるんですが、検便などをしなきゃいけないと思うんですが、その検便なんかは関わるすべての人がやってるのかどうなのかお聞かせください。
手島教育部長。
はい、検便に関するご質問でございます。事務補助員18名、それから配膳員6名、合計24名につきましては、2週間に1度、検便を行っております。以上でございます。
鈴木純子議員。
例えばですね、急に、配膳をされてた方がですね、お休みをしなければならなくなった場合なんかに対応される方は、この2つの事務、今おっしゃったその18名と6名ですか、の方だけですか。
手島教育部長。
はい、急遽その事務補助員と、それから配膳が、配膳業務に携われなくなった場合に、他の 業務の担当者がそれに当たることはないかというご質問でございます。ちょっと調べますのでお時間をください。
鈴木純子議員。
はい、本当に給食っていうことでは非常にその衛生管理が常日頃言われているところですので、ぜひそれは後で結構ですから調べてお知らせを願いたいというふうに思います。それとですね、衛生の方のその仕事なんですが、私は今回のその衛生の方々が各学校にそれぞれ配属をされるんではなくて、チームを組んで各学校に、チームごとにその衛生業務をしているっていうふうに、伺ってるんですが、財政的な面から言えばね、あるいはその仕事の内容状況などに応じてやっぱりチームで組んでうまくいってるなっていうふうにチームを組んでよかったなって思う場合と、あるいはもう一方で衛生士の方って意外と各学校に配属をされていた、一人一人がね配属されていた時は子どもたちと結構親密な関係を持つんですね。で子どもたちが通常先生とはなかなかこう交えないような会話もおじさんなんかって言いながら、いろんな話をするという場面はあろうかなというふうに思いますし、私も以前の仕事をなさってた方々が子どもたちと卒業してからもね交流を持ってるっていう事例も存じているんですね。で衛生さんが学校にいて、プロの目で、例えばですねこの歩いていてここのところにはきしみがあるなとか、あるいはそれは毎日そこで業務をしてなければ気がつかないようなことがあったりとか、そういうこともありますので、そういう面から言えばこれはまた各校に配属をさせていただいていた方がいいのかなという、この2面があるということを私自身は思っているんですけれども、どちらかということではなくてね、そういう面もあるなということをお考えいただきながらですね、子どもたちとの関係、学校とのそのプロのとしての目、感じることなどを考えながら今後は衛生士さんの取り組みについては考えていただければありがたいなというふうに思います。それでですね、あとこの3月まで行っていたコロナ感染に関しての、その消毒掃除、トイレ掃除、などについてなんですが、4月からこれがなくなったということで正直びっくりしたんですが、この亡くなったことによりですね、子どもたちが文科省の指導もあって子どもたち自らが消毒したりというようなことがあったかと思いますが、小さい子どもたちはそうはいかない、わけですから、そうするとやはりその先生方への影響負担というのが出てくるんではなかろうかなというふうに思いますので、これはですねぜひ、今大きな学校立山中学校には一人配属されているというふうに一人ですよね確か伺っていますが、やはり各学校にですね配属をこのことについては 私は強く求めたいというふうに思います。それと PCR 検査、先に PCR 検査って言っちゃうとコロナ対策の質問ではなく、子どもたちの、その検査の関係なんですけれども、先ほど他の議員とのやり取りの中で、抗体の検査というふうなことがありました。これは誰が検査業務をするのか、お聞かせください。
手島教育部長。
子どもの検査ですけれども、国から送られてきましたのは、PCR 検査ではなくて、抗原検査のキットでございます。その関係でお答えしてよろしいですかね。国から送られてくるキットなんですけれども、これは基本的には教職員向け、ということで、ございます。ただ小学校の4年生以上については使ってもいいよということで、そういった運用がされるということです。で、仮にこのキットを使う場合には、学校で言えば養護の先生、この養護の先生が管理するもとで、使ってもらうような形の運用になると。それは教員が検査キットを使う場合でも、子どもたちが使う場合でも同じという形にはなってまいります。以上でございます。
鈴木純子議員。
分かりました。ただですね、やはり今のこの状況の中、やはり私はワクチンだけではなくて、やはり検査っていうところは非常に大事なんだろうなと思っています。で、今教員のを、教員の皆さんに、抗体検査というふうなことをです、キットを使った検査ということでしょうけれども、やっぱりその何らかの形で子どもたちへもやっぱり検査体制っていうのは必要なのかなっていうふうに、思っています。そういった中でね、先ほどご答弁いただいた中にですね、その PCR 検査についてのその安価で、あるものもあるというような発言、答弁がございました。でならばですね、私はせめて、子どもたちのを対象とした PCR 検査の体制を取れるんではないかなというふうに、思うんですね。具体的にいくらぐらいかかるかとか、そういうことはまた機会があればお聞かせ願いたいなというふうに思うんですが、安価でやっぱり子どもたちの命を守るために、するんであれば、やっぱり安価であればなんとか守ることはできないのかなというふうに、私自身は思っているんですが、何かお考えありますか。
小沢健康福祉部長。
はい、先ほどの答弁で、確かにその安価な検査キットも販売をしています。で、現状ではそういったものをご利用いただければという回答をさせていただきました。で、その安価な検査キット、大体そうですね、ドラッグストア等で1000円程度では販売はしてるんですけども、いわゆる抗原検査になりまして、仮にその抗原検査で陽性が判明したとして、それが直ちに正式にそのコロナの陽性だという判定にはつながりません。仮にその検査をして陽性になったとしても、保健所としては、そういった医療機関の受診を再度、もう一度最初からですね、医療機関の受診をして医師の判断で PCR 検査を実施をすると。その検査の結果で、陽性か
陰性かの判定を保健所の方でする、そういう形態になっておりますので、ある意味その安価な、まあ、安価というか抗原検査は自分の安心、心配な人はその抗原検査で安心を得るという程度のものになろうかと思われますので、現状のそういった行政検査とは違ってきます。したがって仮に陽性になっても、その医療行為だとか生活支援だとかには直接は結びついてこないというのが現状の制度になっております。以上です。
鈴木純子議員、
まあ、その議論をまた後でしたいというふうに思います。それでですね、あと私の方で、これはお聞かせを願いたいなというふうに、思うんですが、立山中学が、旧二中三中が一緒になったときにですね、まあ、当然このコロナ騒ぎが起きている中で、手洗い場が非常に少ないって話がちょっと聞いてたんですが、まあ、そのことについても、現場の先生方が自らですね、まあ、管を引いて手洗い場を増設したりとか、あるいは今回もその一人一人手洗い場の境に、まあ、こういう何て言うんですか、隣とあまり接触しないように飛沫防止用の工作をして、おられるとか、そういうことでやっぱり苦労、現場もやっぱり苦労されてるなっていうふうに私自身は思っているんですけどね。やっぱりそういう中で、先生方の業務はもうかねてから大変多忙であるということを言われている、いますので、まあ、今後ですね、まあ、教職員の配置については、まあ、生徒の数に応じたその教員の数などは、まあ、問題はあるんですけれども、やはりそれを超えて、やっていただくことが、子どもたちや教職員、あるいはそこに教育現場で働くさまざまな人たちの健康を守っていくことに、つながるわけですから、ぜひともその辺は今後ですね、来年に向けて頑張って、いただければというふうに思います。執行部の方によろしくその辺はお願いをしておきたいというふうに思います。次にですね、教育問題はとここで、終わりまして、次に、コロナの問題についてであります。まず2月から、まあ、行っているその保健所や医師会市町との会議なんですが、この会議ではどういうふうな意見が主に出されているのか、まずそれをお聞かせください。
小沢健康福祉部長。
はい、主にですね、ワクチン接種に関する方向性や具体的方法などから始まりまして、あと案を取り巻くコロナの感染症の現状などの情報交換、それから共通認識および、三市一町の広域で連携してのコロナ対応ですとか、あと業務が逼迫する保健所への協力体制の構築などについての意見が出ております。以上です。
はい、鈴木純子議員。
ですね、まあ、この会議の出てくる中で一つちょっと気になったんですが、 共通認識がこの中で意見として出されているということなんですが、どういうことで共通認識を持たれているのか、ちょっとお聞かせください。具体的に教えてください。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、まずこの一番の目的だったのが、ワクチンの円滑な接種についてです。で、このワクチンについては、国からですね、県を通じて各市町にそれぞれ割り当てが来ます。で、この阿波だけは三市一町が連携をして、その三市一町に流れてきたワクチンを全体で使って、集合接種、集団接種、それから個別接種をやろうという中で、じゃあ全体で集めてどうやって分けていくか、そういったようなことをまず考えて、それを実践をしてきました。そういう意味では三市一町が共通の認識の上に立って、同じワクチン、全体でのワクチンをうまく使うためにはどうしましょうという、そういったところから始まって、三市一町で、共通の基本的には主軸を担っている保健所、そういったものがに対してのいろんな情報の提供についても、保健所の方で情報を流してくれれば、こちらとしてはこういう対応が取れますよ、そういった共通の進言というか要望をしてきましたし、で、保健所が逼迫する中では、当然三市一町もそうですが、医師会もそれに対して連携して支援をするからというようなことも、そういった全体で共通の認識の中でそういう提案をしてきた。で、そういったことの結果として、三市一町がそれぞれ保健師を今のところは各1名を派遣をしてみたりだとか、あと阿波管内の病床数をもうちょっと拡大すべきという意見をしたが出た中で、そういったところにも県がに取り組んでいただいている、そういった共通の認識であるということでございます。以上です。
鈴木純子議員。
この地域は、先ほどから言われていますように、通常は各自治体ごとの取り組み方をしているところが、やはり広域で、三市、ごめんなさい、四市町で、行っているという、特殊なやり方をしてきております。そういった中で果たして心配なのは、このことが共通認識を持たれながら、その会議として、あるいはそのこの四市町の機能がね、ここでちゃんと機能していくのかというところが非常に心配だったわけですが、今のお話を聞くと、この取り組みというのは、機能しているというふうに理解してよろしいんでしょうかね。で、その辺何かありますか、思いが。
金丸市長。
これは非常によく機能していると。ご判断いただいていいと思います。この阿波の四市一町はですね、広域というつながりもありますし、それから阿波医師会、これ一番大きいんですけども、三市一町にですね、この共通して阿波医師会という団体がございます。そういう中では非常に、うまくいっていると、こういうふうに自負しております。各市町のですね、職員の方々も一生懸命やっていただいてますし、今、本当に先ほど来議論になっておりますが、保健所の職員の方たちは、本当にオーバーワークが続いております。そういう中で、市町から、少しでもお手伝いをさせていただこうということで、市町も実は、大変な仕事を抱えておりますけれども、その中でも振り絞って協力していこうという体制ができておりますので、今うまくいっているとご理解願いたいと思います。
以上、鈴木純子議員。
そのうまくいっているということをおっしゃるんですが、残念ながら市民にはそれが どうもその響いてないというふうなことであります。で、私がですね、この間本当に多くの市民から言われるのが、今のその感染の状況とか、その具体的なその市の対策とか全く見えないんだけど、どうなってんだいっていう声の嵐です。で、そういった中ですね、私も長いことずっとこの問題を考えるにですね、やっぱりその市と県との間に大きな壁があるなっていうのは認識しました。市が一生懸命やりたくても三市一町がねやりたくても、そのこの壁を乗り越えることがなかなかできないでいるっていうのを感じました。で、そんな中で私もぜひこれはね、いろんなところの皆さんも多分そうだと思うんですが、全国のいろんな自治体のその取り組みなどを見聞きしたりしていると思います。そんな中で、感じるのは、やはりその現場の人たちは本当に疲れながら一生懸命やってくれてるっていうのはよくわかります。で、この市は取り組みがすごいな、この県は取り組みがすごいなっていうところはやっぱりトップなんですよ。トップがやはりそのある面枠を超えて頑張ってるというようなところは特筆した取り組みをしているというふうに私は思います。特にこの間報道されています福井なんですけれども、あそこもその自宅療養の方々の人たちの扱いについて、本当に命をなくしちゃいけないということで必死になってトップが医師会やらさまざまな関係する方ともう喧嘩をしながら野戦病院を作り上げていったということで、病院の医療の手立てがなければこれはもう災害だと、もうみんな今災害だと思ってますよ。で、災害なんだから災害に力を貸してくれる医療チームリーマットとかそういうところに力を借りたりとかして一生懸命取り組んでいる姿っていうのは、やはりこの大変な難局の中ね、頑張ってるなっていうふうに思います。で、この千葉県内でもそれぞれ、自分のできることを頑張ってる自治体もありますし、この四市町の中でもですね、保健師さんの保健所への派遣というのもあります。で、人口は違いますけれども、松戸市も保健師さんを22名派遣するというような取り組みもしているというふうに聞いてます。で、それぞれが、自治体ができることを頑張っている中でですね、私はぜひ市長にもこの辺は壁をぜひ乗り越えていくためには市長の力が必要だというふうに思いますので、それをまた補佐する副市長にも一緒になって頑張ってもらいたい。で、一生懸命その仕事をしている、保健所の職員もそうでしょうし、我が立山市の健康課を中心とした人たち、一人の人が本当にいろんなことをやりながらやってらっしゃる姿っていうのは、私たちは大目を向くと見てるだけでは済まないわけですね。だから頑張っていただきたいなってことを私は申し上げておきたいというふうに思います。で、本当は もっと聞きたいこともたくさんあったんですが、まあ、考えていること、悩んでいることはおそらく皆さん同じような思いであろうかというふうに思いますので、大事な市民の命を守るための取り組みをお願いしたいということを再度申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
手島教育部長。
で申し訳ありません。先ほど給食の配膳の関係でございますが、配膳の関係で、18名の事務補助と配膳員6名のほかに、担当することはないかということでございますが、事務補助員がお休みの場合、配膳員6名の中に、そういった休みとかで対応できない学校に派遣されるする方を想定したものをもともと2名雇っておりまして、雇用しておりまして、その2名で対応するということになりますので、それ以外のものが担当することはないということと、もう一つ先ほど抗原検査キットの関係で、養護教諭が立ち会って検査をするよということで申し上げましたが、正確にはあらかじめ検査に関する研修を受けた職員ということで、教職員ということで、まあ、主に養護教諭になるんではないかということになりますが、先ほどの答弁につきまして、訂正させていただきます。
ありがとうございました。
以上で18番鈴木純子議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後3時20分から再開いたします。